都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。こないだ失礼なことがあって。
はいはい。
コンビニですよ。
うん。
コンビニで、まあ僕、コンビニって僕会計できないんで。
うん、なんで？
人見知り。
人見知りで会計できないの？
はい、人見知りで会計できないんで。
うん、万引きすんの？
なんでやねん。
どうすんの？
奥さんに買ってもらうね
ん。奥さんが買うの？
万引き犯とようレックでき
る
の？
いや、まあできるよ別に。
できるよ別にじゃないよ。
はい。
いや、でね、二人で行ってたんですよ。
はいはい。
ほんなすごい対応が悪くって、でも混んでたんですよ。
うん。
だから、おい、なんさ対応悪いねんって言ったら、うん、その次の人が遅いなこいつらって思われかねないから、僕らも、
二次クレームみたいになる、ね。
そう、クレーム案件になっちゃうから、ムカつくなーと思いながら、避けたの。
うん。
じゃあ次来るじゃない。
うん。
でも言えなくってさ、でもその並んでるから、うん、
はいはい、
このどうしよっかなと思って、
うん、
あ、そっか、でもこれ本部があるなと。
ああ、はいはい。
例えばどこどこのコンビニあったらば、どこどこの本部、
本社、ね、
本社があってクレーム対応があるかなと思ったんだけれども、ね、うん、いや、クレームを言ったところで変わるんかな、このコンビニ一つの店舗がと。
なるほど。
一つのクレームでね。うん、だから、根本から変えないとなと思って、ちょっと別の行動に移すんですね。
うん。
それっていうのが、2時とか、夜のね、2時とか2時前に、山を登っていって、
うん、
その店員さんの髪の毛を一本取って、
うん、
わら人形の中に込めて、
うん、
ゴスンクに打つっていう方法なんですけど。
だいぶ飛んだね。
それでもって、あの人には、正しい生活を送ってもらおうと思って、
うんうん、
何が悪いんだろうって思ったら、
うん、
あの要はクレーム対応になるような接客をした口か、
うん、
それとも商品を渡すときに雑に渡したあの手か、
うん、
それとも心か、
いや、わかんない、
どこだろうと思って、
うん、
心やなと思って僕は、
うんうん、
真の像をゴスンクギぐんと突き抜いてやりましたわ。
牛の国米入りクレーマーじゃねえか。聞いたことねえわ、そのクレームのやり方。
いや、本当にね。
ダメですよ、呪いだから、
それ。からは、あれですよ、うん、でも、本当に人が変わったみたいに、いなくなってましたね。
うん、
人変わったんかい。
いやいや、使い方違うな、日本語の。人が変わったかのようにで、
そうそう、
変わっちゃダメなんで。
人が変わったかのように人が変わってましたね。
うんうん、
性別もね。
じゃあ、まあ、呪物、うん、呪術で、
うん、呪術で、
うん、今回なんとかしようと、
はい、そうですそうです、してない、本当はしてないんですよね、
よ、
本当はしてない、
マジで皆さん、真似しちゃダメ、
真似しちゃダメですよ、うん、あのね、聞くときマジで聞くからダメです、これは。
自分帰るからね、
本当にダメですからね、本当に気をつけてください、やるときはね、うん、やめてください
とね、やるときはじゃね、
やめてください、ね、
やるなっつって、
もともとでも牛の国参りっていうのは、
うん、
古い絵巻物やら、
うん、
絵を見ていると、わら人形は描かれてないんです、
うん、
だから、わら人形というのは、もしかしたら、途中から入ってきた一個のルールなんですよね。
後発なんだ。
うん、そうですね。うん、だから、もともとはなかった。しかも、うん、吉田さんとかから話を聞いてみると、もともとは、呪いじゃなくて、祝いの方やった。
うん。
例えば何かを祝うためにとか、祈願とかですかね、
うん。
雨降れとかでもいいですし、五穀豊穣でもいいかもしれないけど、何かを祝うためとか、何かを求めるためにやってたものが、
うん、
途中ぐらいから藁人形入ってくるとか、
うん、
まあいろいろ、ね、
まあ、呪いの方
に、ね、その時のいろんな、まあ、歴史やらなんかぐーっとかなって呪いの方に転じてしまったというものなんですよね。
うん。まあ、
これ、
ね、
実際に何百年も、
うん、
ね、前から。
今もやってるしな。
そうそうそう、今もやってますから、うん、やっているということは聞くということですから、
うん。
ですから皆さんも真似しないようにということが言いたかったんです。
そっけ、別に言いたかったんじゃね、
本当に。僕はやってないですからね、
はい。
僕はやってないですから。はい。では行きます。
はい、
早瀬ウルルの滞在期。
はい。
はい。この企画は私が怒り、さっきみたいなね、怒りとか、うん、嬉しいとか、まあシンプルに悲しいとか涙を流すときに話す企画なんですけれども、ね、 前回のエンディングでもちょろっと話したんですけど、
はい、
今日北海道から戻ってきたんですよ。
イベントでね、
はい、はい。というのもこれが北海道オカルトトークライブ北コアというですね、
うん、
北海道のオカルトイベントに参加してたんですね、
うん、
これっていうのは怖さをエンターテイメントとして楽しむイベント、
うん、
心霊 UFO、U、まあ、都市伝説、未解決事件、エトセトラ全ジャンルの語り部が登場、うん、そして2015年からなんです。だから7年の実は歴史があって僕らと同じなんですよ。僕らも2015年からですから、うんうんうん、結構歴史があって、
はい、
で最新回に僕、
うん、
早友さん、三木大雲さん、翔平さんと、
うん、
4人で語っていくというものだったんですけれども、
はい、
でこれがですね、先に言っときますけれども、アーカイブ残っておりまして、2022年の9月の11日23時59分までございますので、ぜひぜひ、まあ、気になる方は見ていただきたいんですけれども、
うん、
いやここすごいんですよ。
ここ
おもろかったの、このイベントが、
うん、
すんごい面白くって。というのもね、
うん、
まあその北海道、そしてその旭山、旭川っていう地に僕が、寄ったのが、これ2回目なんですよ、人生で。
うん。ね、動物園ぐらいじゃない？
そう、動物園ぐらい。うん、そう、過去動物園2回行ってて、うん、それ以来なんですよ。それ、行ったのも、何年前？ 10 年ないぐらい前なんですよ。そう、だからほんま久しぶりで、
うん、
で、飛行機で持って行って、
旭川に。旭川の。
そう。
うん。
旭川から、タクシー車で20分ぐらいの場所で、
う
ん、で、行くんすよ。
うん、
で、行ったら、もう、早友さんと一緒に行ったんですね、
うん。
奥さんと一緒に行って、で、会場入りしたら、会場の楽屋っていうのはガラス張りなんですよ。
うん。
ガラス張りで、そこを通ってお客さんが、入場、
うん、
されるから丸見えなんですよ、
うん、
僕らのことが、
うん、
だからそのガラス張り の、 要はそのドア1枚部屋出た奥からずっと僕らはほんまさっき言った旭山動物園みたいに見られるんですね。
うん、偽物みたいになるんだ。
あ
おるってなる、
いるみたいな、
うんうん、
なんだ入場しなくていいんじゃんみたいな、うん、おるやん。
あんまりないよな、うん、その楽屋丸見えパターンは。
入る時に見られるわけですから、
うん、
おるやんみたいになって。あ、でもなんか手振ったりとかね、ミキさんをやってましたけれども、うん、僕もやっていろいろってやって、で、僕初めてやったから、その、横並びが、霊能者が二人いるっていうのが。
まあ、そんなにないな、
うん、確かに。早友さんもミキさんもそうですから、うん、なんかすごいおもろそうなイベントになりそうやなと。で、僕もプレゼン内容っていうのを、ちょっと、
うん、
霊能者寄りで、
そんなのあんの？
行こうと思って、うん、要はその霊能者にまつわる話ですね、
はいはいはい、
うん、この時の話っていうのは霊能者のお二人からするとどういう目線で見るんですかとか、うんうんうん、どういう思いをお持ちですかと今今回っていう風に、うん、
それが一番盛り上がりそうだね。
そうそう、でそれを持って行ったんですよ、うん、こんなことがありましてって話に行ったんですけど、台本読むんですよ、
うん、
もうここで一つのウルルンがあるんですけど、
台本、
うん、ちょっと僕の名前教えてください。
早瀬安、
なんでやねん、おい。なんでや、おい。
安弘な。
そう。
うん、
都市ボーイズ、
うん、
早瀬、安弘ですよね。
うんうん、
台本ふっと見たらさ、
うん、
都市ボーイズ、
うん、
ジ、早瀬、安友になってた。
いや、違う。止まってねえじゃん。ちょっと待って、もう一回言って。
もう一回言いましょうか。ちょっと僕の名前教えてください、じゃあ、岸本さん。
都市ボーイズの、早瀬康弘。
これが正しいものです。
はい。はい、
で、台本にあったのは、
うん、
都市ボーイズの、字、
うん、
早瀬康友。
字がもうすでに面白い。
THE 入っとんねん、俺。
なんで字なんだよ。
字、早瀬康、アイナ・ジ・エンドみたいな。こうですね、ビッシュの。字、
うん、
早瀬康友になってて。
うん、
で、僕は、これもう、
うん、
言わんとこうと思って。本番で言った
ら、まあ、俺もそうするかな。う
ん、ほっといたの。
うんうん、
要は当日まで。
そうだね。お前よくあるな、しかし。
そう。
本当に。
でさ、
うん、
ちょっと、写真撮ったんやけど、
うん、
他にもあったの。
うん。
なんやこれはという。
うん、
ちなみに、都市ボーイズ、ジ・早瀬康友の証拠ね。
うん。
ここ。
うん。
北高初登場、テレビでも大人気、呪物コレクター、都市ボーイズ、ジ・早瀬康友さん。
しかも、ジって、ひらがな
ですよ。ひらがなですよ。ジ・早瀬康友。
もう何もわかんねえわ。
で、
なんで入ってんの、ジが。
で、 ちょっとこれも、あの、階段の順番ですと。
はいはい、
この通りに話し返さない順番ねっていう、ね、はい、はい。
はい。うん、いや、ミキ大運。せやすと。
1番が、シークエンス、はやともさん。2番が、ミキ大運さん。3番が、早瀬やすともになってるんですよね。で、下、ぐーっと、見ていくと台本ね。
うん、
次、あの、長谷康弘なんですよ。
プロレスラーみたいな。
そうそう、う全部間違えられてて、うんうん、で俺ほんま驚いたのが、
すごいねその間違い方。
あのさ、うん、ホームページ見たの、うん。まさかそのホームページは間違っとらんやろうと。
公式だからね。
そうですそうです公式なんで。
公式なんか見直すから何回か。
そうですそうです見たらさ見てこれ、うん、あの早瀬康弘 EX 都市ボイスになってて。
脱退してんの
ね。
もう一回解散してんじゃん。
俺全部名前間違えられてんのよ。
元じゃん。
そうなんですよ。EX 都市ボーイズって俺知らなかったんじゃねえよ、おい。元都市ボーイズになってんねん、これ。これバンドマンとかに使えちゃうん、ほんで。
すごいね。
驚かない？
合ってんのが一個もないってのすごいね。
全部違うの。
全部微妙に違うね。
全部違うの。
で、しかも全部違う間違い方。
そう。
すご
っ。はい、じゃあ、早瀬康弘 EX 都市ボーイズですよ。
熱いなぁ、これ。
元。いやでも、むちゃくちゃおもろいから、注意というか、その本番でした時に後で謝られたんです。ほんとすいませんって
言っちゃうな、俺。
ほんとすいませんって言われて、
うん、
で、そのま、並びが結構いてて、時間もカツカツやったから、あんまいじれなかったんですけど、
うん、
その、僕が言ったのは、最初に、
うん、
いや、台本見たら、都市ボーイズ、ジー、早瀬康友なってたみたいな、うん、THE で、やねん、とかって言って、うん、誰が俺のこと好きでここ読んだんや、みたいな、言
う
て、
うんうん、
で、うんその初登場やのに階段順が僕は一番頭だったんですよ、
うん、
こいつどんだけ話せるんかなって最初はお手並み拝見なんかみたいな G 早瀬康友がどんだけ話せるかって言うたんですよ、
ねうんまあまあ、
で盛り上がって、うん、でいろいろ終わってすいません本当に早瀬さんって言っていや申し訳ないいやいや本当に面白い間違い方やったんでみたいな、うん、普通の間違い方やったんですごい面白い間違い方なんですごい盛り上がって楽しかったですって言って、
うんまあそうね。普通の間違いよりはいいよね。うん、漢字間違いとかよりは。
そうそうそう。むちゃくちゃおもろいから、ほんとよかったです。ありがとうございます。って言って、僕も感謝して、あっちも、いや、すいませんって言った
のが。いや、
おもろかったからね。こう言えるから、いろんなところで。
はいはい、
で、まあ、一部二部あったんですよ。
うん、
で、一部の怪談パートが終わったら、
うん、
心霊写真を撮りましょうコーナーってのがあるんですね。
へ
で、それで心霊スポットでやるものじゃない？
うん。
これ普通の劇場なんですよ、
うん、
だけれどもこの劇場っていうのがちょっと古い劇場で、
うん、
で霊が出るって言われてるんですよと、
うん、
で以前か前にここで心霊写真を撮りましょうコーナーってのをやってみたら、
うん、
霊が写ったんですよと、
うんうんうん、
だからそれから定例のもう企画としてやってるんです
うん、
そんなでも簡単に写るもん違うけどなと僕らもね裏方で心霊とかいろいろやってますけど、うん映る試しないじゃない？
まあ結構いっぱい撮って一個あるかないかとか
ね。そうですよ。だから心霊トンネルとかでも撮られんのにこんな撮られるかと思って、
うん、
でも200人近く入られていたから、
うん、
200個カメラがあったらもしかしたら1枚2枚ぐらい撮れるのかなと思ったら、うん、その最初に撮れてそれを見てあ写真やと思って手を挙げて人
うん、
要は一番最初に写真が撮れて申告した人には全員のサイン入りポスター差し上げますって言うんですよ。
おーやる気に出させる。
そう、うん、だからみんながカメラ
向かに構えて、うんまあやるよね、
パシャッと撮ったらすぐもう手がパッて上がって、
うん、
早っと思うんですよね。男性の方やったかな。でそれでもしかしたら光の照明とかでもってその霊っぽく見えた
うん、
間違いとかもあるかもしんないからって言って翔平さんがまず確認するんです。それが本物かどうかっていうの
を、うんうん、
見たら翔平さんがいやこれは心霊ですって言うんですよ。
え
ほんまかと思って、うん、それをカメラかなんかに映すんですよね、
うん、
携帯電話のカメラの、
まあ、
そうそうスクリーンに映したら、うん、翔平さんと早友さん肩組んでるんですけど、
うん、
翔平さんの手が妖怪人間ベムみたいな手になってた。
長いってこと？
いや、ごっついの。
うん？うん。
ベムの手ってわかる？
ベム？
ベムベラベロの。そうそうそうそうそう。変身後の、
うん、
化け物になった手あるじゃない？ごっつい、うんうん。あの手になってたの。もうめちゃくちゃごっつくって。で、指も6本になってた。
ほえー。
うん、6本になってて、
うん、
で、もう片方の手も、もうぶっとくって、指が。
なんで手だけがパープしちゃってんだ？
で、聞いたらさ、翔平さん前回も手がおかしくなってるんですって。
へぇー。
で、僕らは普通なんですよ。カメラを見る
限り。一人だけなんです
よ。そう。で、毎回なんですって。翔平さんは手がおかしくなるっていう。
じゃあ、翔平さん狙ったらいいんじゃん。
翔平さんが、また俺かよーって言ってて、なんかあるあるみたい。
へ
ぇー、うん。なんや、なんか自分がなってたらおもろかったんやけどなーって思ってたら、うん、奥さんからさ、終わった後写真が送られてきて。
うん。会場からのね。
そうそうそうそう、うん、送られてきて、で、それ見て僕もギョッとしたんですけど、あのね、指が20本ぐらいなんですよ。
20本ああ、多いか
手をね、重ねてるんですけど、どういうこと？うん、ちょっと見てください。重ねてるね、指20本ぐらいやってるんですよ。
うん、変かな変だな。
指がむっちゃ増えてるんですよ。こう。
うん。
わかる？
わかるわかる。なんかどうなってるかよくわかんないけど、うん、増えてるように見えるわ。
で、20本ぐらいやってて、で、なんかその、うんムカデみたいになってるんですよ。ムカデの腹みたいな。
てんのかな
手が、
うん、
手がむちゃくちゃ重なってるみたいになってて、うん、あ、やっぱあそこってなんかあるんやなという、それ前回も言いましたけど、ミキさんとハヤトモさんとか、まあそこにいるスタッフさんもね、うん、みんなが振動を感じる、揺れを感じるって言ってて、僕だけ感じなかったという話もしたので、前回も聞いてほしいんですけど、うん、まあそういう現象があったりとか、結構ね、
そのマジであるんだね、うん、そこが。
会場で写真を撮ってこう写るっていうのは面白いなと思って、
それはでもいい試みだね。
そうなんですよ。
毎回試せるっていうか実験できるもんね。
そ
う
そ
う、
で会場がおもろいなって、でその横並びでね、車座やってた階段車座っていう企画で話していくんですけど、多分これ話してもいい話だと思う。その中で翔平さんが話されてた話がむちゃくちゃちょっと恐ろしくって、
うん、
例とかじゃないんですよ。情報なんて多分話していい話なんですけど、クスさんって皆さん知ってますかって言うんですよ。
え？
クスさん。
クス
さんっていうのがいると、うんうん、知ってますか、知りません知りませんって言って、もちろん僕らも知らなかったんですよ。クスさんって何ですかみたいな。でちょっと手挙げてる人が一人二人いたかな。でも、うん、あ、知ってますか、じゃあ話していきますね、クスさんっていうのみたいな。で翔平さんがある北海道の地域でイベントやってたら、いやーでも今日も楽しかったですよと、ただ翔平さんクスさんに気をつけてくださいねって言われるんですよ、
うん、
クスさんってどんな人なんやると、
うん、
まあ後で言いますからって言って、で、二次会じゃないよ、打ち上げがあると、打ち上げ行くときにクスさんに気をつけてくださいねって言って、で歩いてたら、あの近くなって、あ、クスさんだ、避けてって言うんですよ。グッと押されるみたいな、
うん、
何クスさんってって見たら、クスさんっていうのは口がない蛾なんですよ、
うん、
口がない蛾で、
うん、
翔平さん曰く一日で死んじゃうんですって、口がないから、
うん、
っていう一日しか生きられないがなんで、それが手のひらぐらいでかいんですよ。
うわ
ー、怖。それがこの時期になると、あの照明にふーって寄ってって、照明隠れるぐらい暗くなるぐらい、
うんうん、
クスさんっていうのが出てくると、でそれっていうのが一日しかいないから、うん、もう道路がクスさんの死骸だらけで、それをカラスが食うんですって。
うわぁ、地獄絵図。
とんでもないと、うん。で、もしかしたら旭川見られるかなーって言ってたんですよ。
うん、
で、なんやそのクスさんっていうのはと思ってたんですけど、打ち上げ会場行くときに、
うん、
僕らが入る居酒屋の照明が、チカチカ、チカチカってなってて、
うん、
見たら、照明にクスさんがへばりついてて、
うん、
でっかい蛾がね、
うんうん、
あの、照明切れかかってるんじゃなくて、クスさんが
べっ、
食べたりついてて、
うん、
見る。
うわー、もう、やだなー、でもまあ、うん、
口がないクスさんっていうが。
何その名前そもそも。あ、でかいねー。
これで、これがね、あの、むちゃくちゃついてるんですよ、こういうふうに。
うわー、ベタベタベタと。もう無理だわ。
で、その、ダイウンさんが、ミキさんが、
うん、
裏で、そういやねー、みたいな。車止めてなんか飯かなんか食うてるときに、なんかあ、じゃあ、あれか、ジュース買おうと思ったら、自動販売機のところに落ち葉がベタベタ落ちてて、
うん、
なんやこの落ち葉、季節外れやなーと思って、おかしいなーと思ってたら、近づいたら全部ガヤったんですよ。それがクスさんかって言ってて、ミキさんも見られてて、
うん、
すんごい、それがね、
いや、
地元の人は慣れてるんかなと思ったんです、僕はね。
つって、ね、
なん
か呼び名がちょっと、
うん、
なんか、
そうそう、
そんなに怖がってる感じしない。
そう、で、毎年見てるんだからと思ったら、その地元の、スタッフさんとかと行ったんですよ、女性のね、
うん、
コスプレしてるような、
うん、
スタッフさんと行ったら、スタッフさんもめちゃめちゃ驚いてたりとか、歩いてる人も、うわ、気持ち悪いって言ってて、地元の人も慣れてないんですよ。だから多分、俺、どっ かの時期から大量発生したんじゃないかなと思う。あれ。でもちっちゃい頃から見てたら、怖くないと思うんですよね。
でも全然繁殖力ないじゃん、そのすぐ死んじゃう、
1日やからね。
なんでそんなに、なんだろうね。
だからあれなんじゃない、セミと一緒でさ、
地中から出てくるの、
イモムシはむちゃくちゃおるんじゃん。
成虫になったらすぐ死ぬっていう。
そうそうそうそう。1日やって、口ないから何も飲めないから。だから、
何その、なんか生物としておかしくない、そいつ。
いや、おかしいよ。気持ち悪いの。
気持ち悪い。
で、女の子が、うわーっつって、やめたーみたいな言うてて。
いや、なるよ。俺、大パニックなるわ。
みんな言ってて。でも俺、みんながさ、うわーってなってんの。うん、もう、はやともさんもそやし、みきさんもそやし、みきさんのマネージャーさんもそやし、みんなうわーってなってて、で、その、イベントを運営してたも、イベンターの人もうわー言うてるし、でも俺だけがさ、クソ田舎でさ、同じようなガーとかめっちゃ見てるし、手でも捕まえてたから、なんかその、わーって言いながら、みんなで道を歩いてるんですよ。ゆっくりゆっくり。その姿を後ろから見ながら、羨ましいな。
何がだよ。
なんか俺も、
何か羨ましいんだ。
一緒になって騒ぎたかったな。じゃーって。手ぐらい、大きいですね。ガー言うたりとか。口がない。クソさん、気持ち悪い。言いたかったけど、田舎山ほどおったから山。そんな。
まあまあ、たまにいるよな、このデカさクラスのやつが。
そうそう。で、田舎の照明とかね、街灯とかにむちゃくちゃおったから、もう何も感じんくて、すっごいうるるんでした。
結構最近、あれだからね、数年前だけど、俺あの、家に帰るところの階段に、それクラスのガみたいなのが、
東京で。
そう、見てないね。ついてて、
へえ、
ど真ん中にいんのよ、帰
ん
のやめたからね俺。
え、なんで？
もういいやと思って。
なんかカバンやらほうきやらでペッてした
い。いやいや、もうああってなって、そのまんま満喫みたいの行ったから。
え、ほんまに？
うん、もうあの、もう会いたくないって思った。だから、数時間後いなくなってるかもっていうのを祈って、一回帰ってきてもよかったんだけど、それでいたら、もうまた、
そうかそうか、
浪費するから、時間を。
この朝方になって。
もういいわと思って、そう。それぐらい、もう、いや、俺。
確かさ、
見たくない。
前にさ、俺、満喫この間久しぶり行ったんだって言ったけど、それ
いや、わかんない、それかな。
言ってたよ、なんか。
言ってた？
結構前に、満喫俺久しぶりに行ったんだって言ってたけど、それかもしれないな。うん。俺、全く、俺、もうゴキブリ捕まえて逃がすんで。
ああ、まあまあ、ゴキブリはもう。
僕は。
ゴキブリのが慣れたな、
ゴキジェットなんかいらんもんね。
ああ、俺もあのあれだもん、
何
触らないように、なんかあのマシュマロみたいに包むみたいなやつとか、
あるね、
ああいうの
包んで捨てるやつね。
そうそうとか買ったけどね、まあ、今はまあやってないけど、あんま。
いや、だからすごいんですよ、まあその、
いや無理、
クスさん、いやぜひぜひちょっと調べてみてください。もう
それってこの時期なの？
この時期なんやと思う。繁殖してるしね。
マジでオールシーズンなら俺、旭川 NG だから、マジで。
いや、マジで無理だ。オールシーズンではないと思いますよ。うん、ただでも、その、翔平さんとか、ミキさんがおっしゃるような、もう、あの、手のひらぐらいでっかいクスさんではなかったんですよ。僕が見た旭川のクスさんは。
あ、そうなんだ。
ちょっと小ぶりやなと思ったんですよね。
まだまだ上がいるってこと
ですね。多分、もっと違う地域に行ったらすんごいのがおるんやと思うわ。あれ。
沖縄とかもさ、やっぱ虫のなんかベースがでかいなって
思って、でかいでかいでかい、
なんていうか、一個一個の
高いとこはね、
でっけえって思ったし、
うちも田舎やから大きいし、あとあれ言うたっけ、タイかミャンマーのゴキブリっていうのは、人間食うって話した？
いや、わかる、知らない。そうなの？
傷口すすってくるんですよ。
昼じゃん。
チューチューチューチューってゴキブリ、ごっついから。
もう、気狂うわ、俺、マジで。
え？
そんなされたら。
いやいや、でもいるんですよ。
む
ちゃくちゃごっついからね、ゴキブリ。
もうでも虫よけ的なの、もうフル装備でいくと思うわ、そして。
ああ、まあね。で、あの、その後にね、いや、そのイベント終わった次の日に帰ってきたんで、ちょっと時間が空いたからといって、あの、旭山動物園に行ってきたんですよ。
ああ、有名な。
それこそ10年ぐらい前に行ったから1回。だから、もう一遍行ったらなんか変わるんかなと思って行ったら、記憶がね、ついたらどんどんもう思い出してきて、思い出されてきて、あ、ここ覚えてる、ここ覚えてるって言って、
ね、
懐かしいなんですよ、10年前なのに、1回しか行ってないのに、やっぱ人間の記憶ってすごいなと、思い出せないだけなんだなと、思うんですよね。で、もうどんどんどんどん巡っていって、やっぱすごいのがね、旭山動物園って見せ方もそうなんですけど、 オオカミすごかったっすわ。オオカミって当然なかなか見ないじゃない。
まあなんか限られるだろうね。
ですよね。オオカミね、3、4頭おるんですよ。
へえ、いいじゃん。
うわ、かっこええなー言うて、うん、でそのライオンも狙ったかのようにカメラ向けてロイラに向かってうーってうなってくれたりとか、
うーん、
なんかもういいちゃんとキャストなんですよあいつら、
うんうん、
朝日山の
ちゃんと役割分かってる
んだ。分かってるんですよね、うん、でアザラシ感いうのがあって、
うん、
アザラシ感もなんかね綺麗な透明のパイプみたいなのが通ってて、うん、
チューブみたいなのが
あって、ね、そう天井から床まで突き抜けてて、うんうん、そこをすぐ通ってくるみたいな、うんうん、でも可愛いって言ってて、
うん、
わすごいな朝日山と。で場所も場所でちょっとね通いづらいとこやけれども、こういう見せ方でもってお客さんを呼ぶんやと、あすごいこれアイデアやわと思ってたんですよ、
うん、
僕ね前来た時に、
うん、
あんまり注目しなかったんですけど、一番のアイデアマンやわこれはと思ったのがあって、
うん、
カバ、
うん、
すごい
カバの見せ方、
カバとキリン、すごいぜ。
戦わせんの、
なんでやねんおい、なんでマングースやねんやるか、
ね、ちょっと興味あるけどな、
カバかな、
どっちが強いのって
でも例えばじゃあ岸本さんが、
うん、
キリンを見せようとしたらどう見せます？その要はアザラシ感みたいにパイプ一本トンと通して見せるみたい
なるほど、ね、
ちょっと変わった見せ方をキリンでさ、ね、しようと思ったらどう見せます？
なんか首しか入らない穴をこう通すみたいな、え何なんで、や苦虫を噛みつぶした顔すんの。
あなたは入園してください
どういうことですか。
キリンっていうのは、
うん、
僕の、
うん、
まあ行ったことのある動物園では足元から見るんですよ、う
ん、はあは
あ、あなた言うように、
うん、
あのね首だけ首の上から見るんですよ朝日山は。
へ
だから、
うんうん、
地下1階がキリンのスペースで1階が僕らがいるんですよ。だから草を1階に置くんで、
うんうんうん、
自然の世界みたいに床に草なんて落ちてねえから、キリンって首を伸ばすっていうのは、その要は、ね、そう、外敵がいないような上のものを食うためなんですよ。だから理にかなってて、
そうだよね、
朝日山っていうのは、うん、見た時に、うわ、これすごいな、見せ方と思って。
自然だしね。
そうなんですよ。で、僕らに向かって首をぐーっと伸ばしてくるんですよ。
うんうんうん、
で、草をもしゃもしゃもしゃもしゃ食べるんですけど、うんうん、みんなは、可愛い写真撮ってたけど、俺も、すごいこのアイデアって。
システムの方に感動した。
そうもう、震えて。
そうだね。で、ストレスも与えてないだろ
う
しね。
そうなんですよ。で、うん、もう、
すごいわそれ、
椅子があって、そこにベンチにドンって座って、
うん、
このアイデアすっごいわって、もう、5分、10分ぐらいもうベタッと座ってて、
うん、
思いつかんな俺、うん、これ、って思ったんですよ。うんうんうん、まあ、岸本さん一瞬でしたけど。ちょっと悔しかったそれが。
うんうん、すっげえ苦虫かみつぶした顔してた。
せやねん。カバ。
カバな。
カバあなたどうします？見せるんやとしたら。
カバはでもさ、俺、物食ってるとこが一番いいと思うんだよ。
スイカやらな、カボチャやらをね、ガブッと。
だからなんか、うん、そういう食うところをメインで見れるようにするのがいいんじゃないかな。
でもそれもありました。でね、やっぱ北海道やから、もぐもぐタイムって呼んでましたね。カーリングのあれとね、かけてね。うん、そう、もぐもぐタイムって言ってたんですけど、カバに関しては、
うん、
あのね、水槽自体を少し多分小さくしてるんですよ、あれ。
うん、
で、僕らは地下に潜れるんですね。
うん、
で、あいつらってカバは水浴び好きやから、そのちっちゃい水槽の中をぐるんと一周するんです、絶対に。
あ、全部をこ
う。そう。広く作ってないから、
ね、
ちっちゃく作ってるから、うんうん、で小窓を作ってて地下に、
うんうん、
どっからでもカバがぐるんと一周するから、うん、目が合うようになってるんですよ、口とか。あ、
自然とだから。
そう、一周するの。
カバが、
うん、
自分から回ってくれるようにしたんだ。
よくさ、例えばだけどライオンとかゴリラやらあんなんが、うん、こっち全然向かんなーってあるじゃない、うん。そうならないように作ってるんですよカバも。
全然小屋から出てこねえな、うん、みたいなのあるよね。
水槽ちっちゃく作ってるんです。
はあはあ、
多分ね、
は
あ
はあ。それは賢いね。
だから僕が数分見た中でもカバがもう何回もぐるん
ぐるん
ぐるんと旋回するんですよ。俺はあれはすごいよ。
なるほどね。
うん。
まあまあ確かにすごいか。
多分すっごいアイデアマンがおるんだと思う。朝日山は。ま
あ、すごい考えられてるね。
うん、考えられてる。で、お猿さんとかさ、もうほんまほぼ放し飼いやからね。 旭山って普通なんか、うん、檻の中とか、
うん、山とかを作ってる、
ね、強化ガラスみたいな中とかいるじゃない、はい、そういうことね、じゃなくて旭山ってなんあの海賊船みたいなマストっていうんですか、
うん、
あれをドーンと高く作って、
うん、
そのマストの上に猿がいるんですよ。だから檻ほぼ意味ないんですよ、
うん、
そっから飛び降りたら猿普通に来れるんですよ、
うん、
だけどマストをとんでもなく高くすることによって飛び降りなくしてるんですね、
うん、
で猿がもう檻関係なく見られるっていう近くで、
なるほど、ね、
近くでちょっと遠目か、
うんうんうん、
だからマストに登ってる高い木に登ってる猿っていうのをその強化ガラスみたいなガラス越しじゃなく見られるっていう、
で、
う
ん、生で見られる、
俺あれも すんごいよ、
それも考えてるっぽいな、
飛び降りたら多分足折れちゃうからバカじゃないから猿も、うんうん、うまく作ってるんですよあれ。
なるほどね、だから性質をちゃんと理解した上で、
うん、
こうすりゃこういう動きするだろうとかだった
。そう、感動です、うん、だからなんかちょっと動物園バカにしてるって、ただオーツ見るだけやろとか、いや画像検索で見られるやんじゃなくて、
うん、
ここでしか見られないものって絶対あるから、
うん、
俺旭山はみんな行った方がいいと思うわ、近く寄ったら、むちゃくちゃ感動、
うん、ほんまに、まあ、近く行ったら行きたいなと思うよね、
うん、いやすごかったですよ、それがちょっと僕は感動しましたね。見せ方。
一人でシステムに感動した。
そう。ずっと椅子座ってほけてたわ。すんごー
これもかー。
もう、マジかーってで、
うん、
あ、忘れてたわ、一個。すんごいのあったのもう一個。
うん、
狼のエリア。うん、狼を見るときに、岸本さん、どうやって狼を綺麗に見せます？綺麗というか見せ方として、面白く見せるか、狼を。
ああ、どうだろうね。
うん。
何匹かいいんだもんね。
何匹がいます。何頭？うん、います。
でもなんかやっぱりさ、狼のイメージはさ、うん、気高い感じだからさ、
はいはいはいはい、
ちょっとあの高いところでこう吠えてるみたいな絵を見たいかなって思うから、はいはい、なんかそういう誘発するような山を作るとかかな、
うん、あ、でもそれもあると思う、半分正解なんですけど、
うんうん、
旭山の場合はノウサギアイみたいな、
え、
要はノウサギの目線になりましょうって言って、地下潜っていって、でちょっと階段上がったら、
すごいわそれ、うんうん、
あのボコッと穴があるんですよ、うんうんうん、そこに頭をふっと僕らが出したら、うんうん、ノウサギの目線で狼が見られるんです。
めちゃくちゃすごい、
俺も震えたぜ
それはあれすごい、本当に思う。
だからよくさ、
うんうん、
僕とか中澤さんとかが、
うん、
怪獣映画見に行くときに絶対にもう、うん、一番前で見るの、
うんうん、
それっていうのがほんまに怪獣に踏み潰されるみたいな感覚になるからって意味なんですね。
あの上を見上げるからね、
そうそうそうそう、
首が
それなんですよ、
うん、てかそれもさ、あっちをどうこうするじゃないんだね、うん、
こっちが
目線を変えさせるっていうのはすごい考え方。
マストにしてもそのグルンにしても、うん、カバのキリンにしてもそうですけど、うん、キリンを上から見るっていうことなかったなって思ったりとか、
うんうん、
一個一個感動が実は隠れてるんですよ、
うんすごいね。
すごいですよ。
うん、それはもう
面白くて、で、そのもう、やっぱアイデアに、いや、完敗だなって、俺は思いつかんわって思うのと、あと、これって出すのどうなんって思ったのが、
うん、
ちょっとクスッときちゃったんですよ。みんなはちょっとあんま見てなかったんですけど、
うん、
ね、それもアザラシ感やったんですけど、
うん、
どうしたんやっていうのがあって、
うん、
家系図みたいなのがあったんですよ、アザラシの。
うん、
こう見たら、ほぼ死んでんすよ。
それそうじゃないの、
アザラシが。
え、死んでん
じゃない、生きてるのもありますから、生きてるのもありますけど。
ああ、そういうことか。
サスペンス映画みたいに死んでんすよ。アザラシが。
横並びで。
でね。
生き残ってる。
俺これ何やろうと思ったのが、
うん、
クエスチョンっているんですよ。
どういうこと？
飼育してるのに。
うん。
名前がわかんないやつ。
え、どういうこと？
この多分、アザラシ事件の鍵握ってるのこいつなんですよね。
クエスチョン。完全に黒幕じゃん。
そう、こいつ黒幕ですよ。こいつ、クエスチョン。何も分かんないですよ。
何も分かんないってどういうことよ。
分かんない。で、オス、メスを色変えてるんですよ。
うん。
なんですけど、こいつは、オスってことは分かってるんですけど、クエスチョンなんですよ。だから、見たことはあるんです、こいつのこと絶対に。
コナン君のあの、
黒い。
犯人の黒い影だけ分かるみたいな、
うん。そう、こいつなんですよ。絶対こいつが殺してるんですよ。アザラシ全員。
死亡って書いてあるだけだろ
うな。
殺したか分かんないな。
絶対おかしいもんだって、このクエスチョンが。
あんま見ないかも。
うん。まあツイッターにね、僕の上がってるんで見ていただきたいんですよ、うん。帰り飛行機乗るんですよ。
うん、
全部終わってね、旭山回って帰ろうと思ったら、旭川から、東京までの空港、
うん、
飛行機乗ってる時に、 お子さんがたくさん乗られてて、うん、赤ちゃんがビービー泣いてたんですよ、
うん、
でちょっとイラッとしてるの多々いました、
うん、
僕の周りでもね、
うん、
うっせえなとか、
うん、
言ったんですすいませんって謝ってるんですよ、まあ、でもそんな子供は泣くの当たり前の話やから、うん、ほんなおじさんあなたは小さい頃泣いてなかったんですかと僕は言いたい、
うん、
だけれどもまあイライラしたんですよ眠たいのにこっちゃよとかって言いながら、うん、もうどうしようもないじゃんそんなこと言ったって、うん、赤ちゃんに ね、まあ、ね
イレギュラーだから
そうこいつらアホやなと思いながらムカつきながら座ってたんですよ、
うん、
そしたらあじゃあ泣いちゃうからこれ出そうねって言ってお父さんかお母さんかがアンパンマンの音が鳴る英語のノートみたいなの出したんですよ、
うん、
だから僕アンパンマン言ってアンパンマンの A を押したら A B、
うん
C みたいなの言うんですよ。うん、そしたら子供が、キャキャキャキャキャって笑いするんですよ、
うん。
まあ、泣き叫ぶね、泣き声とかに比べたら、僕、アンパンマン言うたり、うん、A、B の方がいいじゃない。どっちか言うたらね、キャキャキャキャって笑うし、
うん
うん、カンカン、キンキン泣いてるのは多分イライラするんでしょう。うん、だから、まあ、泣かなくなったからよかったなと思ったんですけど、そのアンパンマンを押すんですよ、
うん、
子供がね、
うん。
僕、アンパンマン言って、うん、A、C とか、H とか、うん、B 押すときに、
うん
そのアンパンマンの声に驚いた赤ちゃんが泣くんですよ。わーっとって泣いてなかった赤ちゃんが。
うんうん、あ別の赤ちゃん。
そう、
うん。
そしたらその赤ちゃんが、プッ、ソーリーって押してて。
賢いです。
めっちゃおもろかった、それが。
へぇ
僕、アンパンマン A、B、C、H、なんとか。わーソーリー何回かあって、それが。分かってんすか、もう、総理の意味を、赤ちゃんは。
賢いな。
それがおもろくって、ちょっとね、うん、それもお伝えしたかったんです
よ。どうでもいいわ。
これたもね。
はいはい。
はい、そういう話でした。
はい、
以上です。ありがとうございました。